ビギナープオタのオアシス、ブーバイクラジオ。今回は前回に引き続きメッセージスペシャル5その2です。かねてから検討していたドライブレコーダーの取り付けのためにですね、R200R がピットインしましてですね、その代車にっていうことでハーレーを貸してくれたんですよ。このハーレーはね、なんでもレンタルバイクで使ってるもんだそうで、それを都合2週間もの長期間貸してくれるってんで、えらい太っ腹だなと。やるな BMW と。ちょっとディーラーを見直したっていう私も元気な男ですよ。まあこれでね、レンタル費用を請求されてたら店で大暴れしたところですけども、っていうか取り付け工事に元を取ってるような気がしないでもないんですけども、 S にもねアドベンチャーみたいなのがあるんですね。 S1000XR てかそもそも S って何。前にね神戸のモトラットで R と K と F と S の違いっていうのをしっかり教えてもらったんですね。すっかり忘れてるっていう。でそれで貸してくれたのはスポーツスターになるんですか、アイアン883 883、どう読むの。あの人生初ハーレーですよ。すごいですねハーレー。何がびっくりするってあのギアですよ。ペチーンつって豪快な音立てて入る。あのローに入れる時にガチャンってなるのはどんなバイクでもあると思うんですけど、もうどこ入れる時でもペチコーンつってでかい音がする。そのペチコーンなのかペチなのかはっきりせいやと言われそうですけども、あれ独特ですね。なんかしばらくあれで走ってるともうその音がしてくれないと、あれ入ってるみたいな感じになるっていう。どうなんですかね、あれ機械的なことに慣れ親しんだ方だとその動いてるな的なね安心感があるのかもですけども、私みたいにね全然疎い人間ですとそんな大きい音させられるとちょっとみたいな怖くなるですよ。なんかいつの日かねバキーンって壊れそうみたいな。そしてねギアで言えばね、まあニュートラルに入らんギアが入りにくい、特にそのローとかに多いですか。まあそんなどんなバイクでもそれなりにあるじゃないですか。なんか硬いというかね、その踏み込めないというか、そういう時ってのはこうゆるゆると繋いでやるとガシャみたいな、あ、噛み合ったみたいっていう感触があって、まあそうなるとこうスコーン耐えるじゃないですか。ハーレーもね、そんな感じなんだろうとこうじんわり繋いでみるんですけど、そしたらもう動き出しちゃうっていうね。あ、入ってるのみたいな。じゃあドライセッチュンじゃっていうね。もうなんせパワフルじゃないですか。4速発進できましたよ。まあできたっていうか、そこより下にギアがいかんかったんで、それが1速かと思ってたら4速だっただけなんですけども、あれ 883cc なんでしょ？レイダーよりトルクフルっていうの？グイグイってくれますね。もうちょっとアクセルひねっただけで、ほんとオーバーな表現抜きでね、こう後ろにひっくり返そうに、あの、ウィーリーっていう意味じゃなくて、こうちょっと弱くね、ハンドル握ってたらもうぐるんと私だけ後転して後ろに落ちちゃうんじゃないかくらいの勢いで、まあ、そんな状態でゆるゆる繋ぐのさえ怖いぜ、みたいな。で、まあ、緩めたりガチャガチャやったり下見るんですけども、全然ダメなもんで、もう信号待ちは全部クラッチレバー握りっぱなしっていうね。で、コンビニ寄ったり、写真撮るために止まってみたりした時も、これはどうやって止まればええんだっけみたいな。クラッチ握ったままキーオフにすりゃええんかみたいな。もう一つイレギュラーなことがあるとすぐボロボロになるっていうね。マニュアル人間というか応用の効かなさを露呈してしまうっていう。で、家に帰って、そのボッチライダーのオアシスにですね、NSR と刀が止まってるのを見てテンションが上がりつつですね、先日 TZR を数十年ぶりに見ましたけども、NSR もテンションがありますな。近くで見たらものすごい乗りにくそうな形しましたけども、あんなバイクが本当に普通にね、てか NSR が一番一般的ぐらいな勢いで、なんで NSR かみたいなありふれた感じでその辺をウィンウィン走ってたとか思うとびっくりしますよね。あれ、ツーストっつうのはもう作ることすらダメなんですね。あれってでも外車にはあるじゃないですか。どこでしたっけ？ベーススパのなんかとか、KTM でもありましんでしたっけ？あれ輸入するのはいいってことなんでしょ？ということですよ。NSR や TZR、ガンマの技術や、そのアルミフレームやカウルの金型とか何から何までごっそり中国に移して、そっちで作って入れるっていうのはどうなんですかね。どうせね、そんなところの設備や技術を残したって使えないんでしょうからね。そのどうなんすかね。中華 NSR。乗りたくない。あっと、ほれ。私が乗ってた初代ディオンもツーストで、定期的にこうオイルを入れてて、めんどくせえな、みたいなこと思ってたもんですけども、普通にその辺の自転車屋さんとか、でもホンダのやつ、あの青い入れ物でなんか黒いラベルじゃなかったでしたっけ。その普通に変えたもんですけども、もうツーストダメよってなって何年なんす？今、どうやって買ってるんですか？ 私もバイク屋に行くと気にして棚とか見てるんですけど、置いてます？通販で買うの？買っているの？それともまだ生産しているの？だから、まあそんなこんなあってですね、そのハーレーのニュートラル問題をですね、ツイッターの方でつぶやいたらいろいろ教えていただきまして、その中で二足からそーっと踏み込むってのがありましてね、それやってないぞと思ってやってみたら、そのバイクを受け取った時に見て以来のニュートラルの緑のランプを拝むことができましたですよ。いやいやいや、あのガチャコーンと入るギアに対してニュートラルだけはそーっと踏み込むっていうのはちょっと盲点だったというか、そりゃわからんわ。そのそーっとっていうのも相当なそーっとでしたからね。そのハーレーの率なワイルドで豪快なオラオラ的イメージがありましたけど、皆さん陰でね繊細な操作をしてるんですね。その人は磨きに言わないというか、同じバイクっていう乗り物であるものの、実際に乗ってみないことわからんことっていうのいっぱいあるんですね。オラオラ系で言うと、そのよくハーレーの人ってニーグリップのあの膝を広げて乗ってるじゃないですか。なんか偉そうな感じで、あれも理由があるんですね。いやもうシートとペダルの位置があれおかしいです。あれはもっとペダルを前に持っていくか、シートを後ろに下げるか、もしくは上に上げるかしないと、あのストロークで膝を締めると股関節に全部幸せがいって、股関節がつりそうになるんですね。なのでその逃がしとして膝を開くっていう、ああこの偉そうなスタイルにはそういう意味があったんかっていうのが乗ってみてよくわかりましたよ。いやーいやね、借りれてよかったと、すごい勉強になりましたね。で乗った感じで言いますとですね、感覚的にはこれ200キロ切ってるんじゃないかってくらい軽いなという感じがしましたですよ。あのダブル800が確か230か235とかそのくらいですから、あれよりは絶対軽いぞと。いや下手したらですね、前に熊本で借りた CB400、 あれより軽いんじゃないかみたいな、そんな感覚でしたね。 CB400 ってのがぴったり200キロっていうのは知ってるんですよ。それが私の中の一つの基準になってするんで、今のはどうか知らんですけども、まあ熊本に乗った CB400 は荷物満載だったっていうのもありますし、すごいですね、レンタルバイクでテントやらなんや荷物満載って、私どなたの荷物を熊本に持ってったんでしたっけ。どっかホテル送ったんでしたっけ。それがな、ダイアンを検索してみると250キロっていう、本当にダブルより重いのっていう、あれは重心が低いのが軽く感じさせる要因だったりしますか。あのハーレー重いっていう思い込みは捨てた方がいいっていうね、これも今回学んだことですね。っていうかね、ああいう形にしてるのはそういう思想もあるんですかね。その重たくなる分は重心低くしてそれを感じさせないようにしようみたいな、アメリカ人がそんなこと考えるかなみたいな。あとはそうですね、ウインカーがボタンになってて左右にやったのがびっくりしましたですよ。そしてなんとオートキャンセラーっていうね、やるなハーレーと、作動するときとそうじゃないときがあるけどみたいな。しかしなんでみんなホームボタンあんな押しやすいところに配置するんですかね。そんな使うことってあります？もっとプープー鳴らしていいの？鳴らしていいんだったらプーパー鳴らすよみたいな。でこれまたタイミング悪いというか、なんていうか、ちょっととろい車がいて、あれは三菱でしたからアウトランダーかな。私的にはハーレーに慣れてないもんで、そのトロサ加減がちょうど良かったんですけども、左折した時にオートキャンセラーがキャンセラーしてくれなかったんで、もう一回押して解除をしようとしたら、ホーンのボタンを押してしまってですね、けたたましい音が鳴り響くっていう、ああ、そんなつもりじゃないんです。すいません、すいませんっていう。ああいう時って皆さんどうしてるんですかね。私ね、しょっちゅう間違ってて、ヘルメットの中でいつも恐縮してるんですけども、ホーンボタンはどっかに設置できんもんなんですかね。そうっすよ。メーターが一つしかなかったんですけど、小さい液晶画面がメーターの中にあって、そこにね、音とか、ドリップとか、ギアのポジションが出るようになってましたよ。まあなんかちょっと出てくるまではインターバルありましたけども、あれ今シュドダウンしたけど、私的には2速のつもりなんだけど、まだ4速で出てるよみたいな。ああ、今2に変わったっていう。で、さっきのニュートラに入らない現象があるじゃないですか。その信号止まって、あれ今何速なんだっつってわかんなくなるんだけど、そこってね、クラッチ切ってたら表示されないんですね。いやいやいや、ニュートラル入れられない今つないだら前の車にぶつかってしまうならっていう、結局わからないもんですから、もうカチカチ踏むんでもうその先がなさそうだからローかなみたいな。あれはいかんですな。ポジションは常に表示しておいてくれることを希望します。っていうですね、ハーレー乗りの方からすれば何を今更なことばっかりなんでしょうけども、いろんなことを知ることができましてですね、そういう経験を積んだことで、私もついにハーレーの謎を解き明かしたからには、いよいよハーレー乗りの仲間入りかみたいなことを思う今日この頃なんですけども、解き明かしたっつっても教えてもらっただけじゃねえかっていうね。そのメッセージスペシャルだって言ってんのに、なんか一くだり喋ってから始めたいという、そんな今回はメッセージスペシャル5その2ですね。NSR の話必要あったかなぁ。 ブーバイクのね、初期の頃からよく連絡くれていた方、もうそんな方も少なくなってきまいましたが、なんか幼馴染がね、別の人と仲良くなっちゃって自分と遊びになったみたいな感じ。僕は寂しいよ。で、そんな中でもずっとよくしてくれている人の中の一人が、前回の最後にメールを紹介させてもらっているこの方、空豆夫さんなんですが、早速じゃないな、もう前回のメールの続きからご紹介したいと思います。昨年の秋だったでしょうか、サボテンさんにオリジナルバイクですれ違った時に出すサインを授けていただきました。ジャンボ鶴田サインのことでございます。約束通り北海道にてすれ違ったバイクの方々に見せつけてまいりました。あ、言い忘れましたが、今年も7月の前半に北海道に行ってまいりました。あのバイクですれ違った者同士が交わすサイズですが、ピースなのか野営なのかといった話もあるみたいですね。個人的にはどちらでも構わないと思っています。SNS で紹介してもらった落語家の柳家小三治師匠の本、バイクを旅に持ってき、フェリーの中で読んだのですが、ちょうどそんな話が書かれておりました。師匠によれば、昔は V サインと言ったようだが、最近はピースサインと言うそうですな、と書かれておりました。1970年代の終わり頃から90年代の始まりあたりが本の中の時代となっております。時代が変われば言葉も変わりますな。昔なら、老人と言うべき年齢に達しております私といたしましては、老人は若いものをすることにあまり出しゃばったことを言ったりしてはならぬと思っております。ですので呼び方なんか、ピースでも野営でも V サインでもヘノヘノモヘジでもどうでもいいです。めんどくさいのでここでは、ライダーがすれ違った時に仲間であるかと勘違いしながら交わす合図と呼びたいと思います。余計にめんどくさいかと。いうことで、まあそもそもですね、我々は V サインとは違うやつがなんかないかって言ってるわけですから、それはもはや V でもピースでも野営でもないんですよね。ただまあ O にしてもゼアにしてもですね、 V があるからこそのそのカウンターとしての O でありゼアなわけで、まあ別なものをやればやるほど元が際立っていくっていうね。V サインで有名なのはチャーチルとかですかね。まあもともとなんかのベースはあったんでしょうけども、あとピースって名前がつくようになったのは70年代のヒッピーとかあのあたりなんでしょ、きっとベトナム戦争絡みの。まあピースにしても V サインにしても戦争絡みっぽいっていうのは、まあ必要悪っていうんじゃないんですけども、戦争から文化が生まれるっていうやつの一例なんでしょうね、きっとね。 GPS なんつうのは軍事衛星ですからね。あの大韓航空機撃墜事件のあれね、あれ以降民間でも使わせてもらえるようになったんですよね。キムヒョンヒ、ハチヤマユミのあれとごっちゃなんですけども、あっちは大韓航空機爆破事件ね、こっちはソ連のスホーイに大韓航空が撃墜された事件ね。領空侵犯でしたか、飛行機が自分の位置を見失って、確かにカラフトとかあっちの方に入っちゃったっていうね。スホーイなんて聞いたのもあれが最初じゃなかったでしたかね。我々ソ連の戦闘機といえばミグしか知らなかったもんですけども、あの頃つんが大体、あれソ連ちょっとアメリカからかなり遅れてるんじゃねみたいな雰囲気が漂ってた時期だけに、新型かやっぱソ連怖いみたいなことを思ったような話はどうでもよくて、確かね、 V サインでも手のひらを自分の方に向けるのあれダメな仕草なんでね、外国人のいるところでは気をつけてほしいなんて言いますよね。そこで個人としてのね、第一次バイクブームがですね、ちょうど刀の秀吉が死んだ頃だったように思いますけども、その頃の雑誌ね、確か好んで読んでたのが月刊はつかないのかな、オートバイだったかヤングマシンだったかで、まあ、そんな雑誌のね、刊末の方に載ってたと思うんですけども、バイクですれ違う時はピースしようとかね、山内運動撲滅みたいなキャンペーンを貼ってましたですよね。なんかね、私分厚くてね、字が多い雑誌が好きでね、もうずっと読んでられるっていう。当時パソコン雑誌で IO とかね、月刊マイコンっていうのがあって、これがまた分厚くてね、それはまあプログラムのリストを載せてたり、秋葉原とか大阪は日本橋、名古屋はウォースかな、電気街にあるお店の広告をいっぱい載せてたから分厚いっていうのがあったんですけども、今思えばね、よくそんな時間あったなと不思議なんですけども、そしてやっぱり中学時代っていう何でも吸収できる時代ですから、もう書いてることがもう何もかも全部新鮮でね、へーっつって感心しながら読んでたのを思い出しますですよ。その V サインとかね、山内とか、そんなことがあるんかみたいな。しかしあのキャンペーンは誰が最初にやろうって言い出したんでしょうね。山内はその高校生までユーザー、オーナーが広がれば雑誌の売り上げも増えるわけですから、それはわかるんですけども、ハンドサイン出しましょうなんつうのは何がきっかけだったんでしょうね。あのね、その頃じゃないかもですけども、そしてうちの地元だけなのかもしれないんですけども、バスですよね。今またやんなくなったのかな。その同じ会社のバス同士がすれ違うと、運転手の人が手を挙げて挨拶してるって普通にやってたでしょう。あれ昔やってなかったことないですか。ある実家ね、急にやり始めたんですよね。それがね、幼心になんかすっごい違和感あって、タクシーもそうだったかな、 何やってんだろうと思いながら見てたもんですけども、あれ昭和50年代かな、その運転してる人同士でなんか挨拶しよう的なムーブメントが起こったんじゃないかと今思ったんですが、まあまあそんな期限なんかどうでもいいんですけども、でもそういうどうでもいい話を延々とするのがブーのスピリッツでありポリシーでもあります。あと、まあ野営についてはノーコメントかな。下手なこと言うとまた怒られちゃいますから。ていうか小三治師匠はバイクに乗ってるんですか？そのバイク本ね、Kindle で買おうかと思ったら電子化されてなかったですよ。何やってんだ講談社と。何が大日本雄弁会だこの野郎と。激烈バックをまた連載しろと。講談社と聞くはそんなことを思う今日この頃なんですけども。しかしね、まあやっぱね、本は紙じゃないといかんやと。本という実体として持つことも本の醍醐味じゃないみたいな。電子データみたいな実体ないもん買うとかありえんわなんつうことを思ってたもんですけども、一度 Kindle を知ってしまうとですね、今度は紙の方を買うことがすごくハードルが高くなっている自分がいるんですね。この前先週ぐらいかな、ちょっと調子悪くしてお休みしてたことがあったんですけども、 Kindle でね、エースの狙い全18巻を買ってですね、合図版持ってるんですけどもね、涙しながら一気に読破してしまったもんでね、エースは良かですよ。ブーリスナーの皆さんもぜひ、18巻セットでね、7000いくらします。でもこの小三治師匠の本ね、電子化されそうないんですよね。本を買おうかなと思ったりしてますですよ。これってのは落語の枕なんですよね。小三治師匠の枕ですね、定評ありますからね。柳家小三治師匠ね、なんか前ワイドショーの司会とかやってませんでしたっけ。小三師匠のエスさんね、あの小三っつうのはね、長谷園のお茶漬けの丸い顔した人っていう我々世代なピンとくる方もいるんじゃないかと思うんですけども、こう立川談志師匠も小三の弟子ですよ。男子襲名の前は柳家小園ですかね。本当は男子は小さんになりたかったんですね。まあ自分は立川男子を襲名しちゃったし、その落語界とは一悶着あったり、あとまあ小さん師匠とも圧力があって結局飛び出して立川流を作っちゃったんで、まあ自分にそういう面がなくなってからは、小さんは弟弟子の小さん児が継ぐべきって言ってたくらい小さん児のことを評価してたんですよね。まあ結局子さんの息子が子さんを継いじゃったんで、子さんじゃ子さんじのままなんですけども、落語のようなジャンルで世襲っつうのはどうなんですかね。東京の落語で言えば、やっぱり肖像は小朝が継ぐべきだったと私は思うな。その小武平のね、ひろみがいて初めて小武平が光るでおなじみの小武平個人の落語がちゃんとしてるんだっていうのはさておくとして、それでも小朝を差し置いてっつうのはないだろうと思うんですけどね。なんせ肖像はですね、林家の止めな最上級の名前ですから、まあ小朝もですね、師匠の春風亭柳朝の流れからしても、まあ十分肖像の系譜にいますから、まあどう考えても小武平が海老名家の長男であることを考えても、それでも肖像は小朝以外ありえないというはずなんですけどね。まあ三平はいいです。三平がすごいのは先代のあの人がすごいってだけで、終身名誉一平が三平になろうがどうしようがどうでもいいというか、三平っていうのは名跡っていうよりも先代のあの人のためのみ存在したような名前ですからね。そのどうもすいませんが、先代のあの時代にあの人がやったからこそ面白いし意味があったんであって、終身名誉一平がどうもすいませんって言われても、それはね、福士君が神主打法をやることと同じくらい意味のないことですからね。昔ね、古い松田聖子ファンがね、最悪お嬢様の成長を今か今かと待ち続けて、ついにデビューしたお嬢さんを見て、やっぱあの頃の松田聖子は戻ってこないんだっていう現実を突きつけられた。あの頃の松田聖子はあの頃の松田聖子じゃないと出せない魅力っていうのがあって、それは娘であってもね、たとえ今現在の本人でもあの輝きは見せてくれないんだと感じたね。あれと似てますよね。似てますかね。上方落語で言えばね、小米町が米男児はないでしょう。米男児っていうのはある意味分子より上の名前ですからね。三子の分子襲名も一悶着あったぐらいなのに、小米朝が米男児って、米朝はもちろん、米男児にしろ、文男児にしろ、米朝以外だともう主役さん以外ありえなかったんですよね。でももう米朝も主役もいないんですから、米男児は空席にしておくべきなんですよ。小米朝は米朝でよかったんだ。てか、米朝でも重すぎるわ。とまあですね、小三師匠のバイクの話には一切触れず、あ、小三治、落語、小朝や小米朝のことが言える、っていうことで喋ってしまいました。さて、ジャンボ鶴田のサインなのですが、実を申しますと、 ウィーと右手を上げる前にペペッと手に唾を吐く仕草がございます。なのでとっさの時には出しにくかったりします。このことは北海道に行く前にこっそり練習した時に気がついてしまいました。そこでとっさの時には永田選手のゼアを連発いたしました。これは楽でいいですね。もちろんヘルメットの中ではゼアと声を出しましたよ。でも手を出す時の巻くような仕草や遠くを見る時の目の上に日焼けを作る仕草を間違えてしまうとただの痙攣になってしまいます。なってしまいがちです。これも簡単そうで簡単ではないですね。そしてもう一つ、内藤選手サインも何回か出していました。これはまず右手の拳で左肩をトントンと2回叩く。次にその右手を空高く掲げて見上げながら左手で目ん玉をぐっと広げるあのポーズです。まあさすがに左手で目ん玉を広げることはヘルメットで被っているので割愛させていただきました。いろいろとプロレスを参考にしてサインを考案しあれこれ試しましたが、問題はそれがどこまで伝わったかってことですよね。なんかサイン出してるけどあれなんだと思われていては残念な結果ということになってしまいます。でもまあそんなところでしょうね。悔しいけどいうことですね。私もレイダーからダブル R1200R になっていくにつれ、挨拶してもらえる頻度も上がってきたんですけども、まあレイダー時代はからっきしでね、すっかり心が折れてしまいまして、まあ、どうせやってくれねえしみたいなことになってなもんでして、まだ全然ハンドサインビギナーの息を出てないもんでいつもあたふたしちゃうんですよね。そしてオープニング出たハーレーね、あれ乗ってる時もリアクションなかったですね。やっぱアメリカン系っつうのはちょっと敬遠されるのかなみたいなこと思ったり、実際私もマッチ系の方々にはなかなか返してもらえなくて、そういうの続くとちょっと心が折れそうになったりしますですよ。っていうかコツがあるんですかね。すれ違うなんつうのは一瞬じゃないですか。その広いところで車もいなくって、あー向こうから来たよしみたいな感じなのはまだしも、大概こう車の陰に隠れてて、あーバイクだ、あたふたあたふたみたいな、あの短時間じゃほんとピースぐらいになるとできないっつうのはありません。まあ、とてもじゃないけどね、そこへワンアクション追加なんてできないっていう、その、つるたばりにね、ペペってやると、あれあの人バイザーなんか触ってんのかな、ぐらいしか認識されないっていうね。ああ、私も考えてみたんですけど、そのアクションのしやすさ、相手のわかりやすさ、そのプロータの自己満足、そういうのも加味すれば、永田の敬礼かな、ゼア。これが一番な気がしますね。その、ブーバイクでは、バイクの挨拶はゼアを推奨してしますということで、あのゼアだけで検索すると韓国のグループが出てきますんで、ゼア永田で検索です。永田の永はね、永谷への永ですね、 A の A ね。あとこの前ですね、ヒルズデンへジンギスカン食べ行こうの回で私もいろいろやってみてて、帰り道に気がついたんですよ。あ、こんなでっかいスクリーンつけてたら手元でちょこちょこやるようなやつじゃ向こうに気づいてもらえないみたいなこと。そのでっかいスクリーンつけてる方は注意です。相手から見えません。ましてやスモークだったらほぼやってないも同然。あっちゃー、失敗したー。世間では数が少ないと思われるバイク乗り、さらに昔ほど認知されなくなってしまったプロレス。もっとも今はかなり人気は回復してきているらしいですね。棚橋選手を筆頭にどん底の2000年代を必死で戦ってきた選手たち、アントニオ猪木からユークセ、そしてブシロードへと変わった経営陣、みんな頑張りました。そして最近ではありますが、有田と週刊プロレスとの番組の存在も間違いなくプロレス人気を押し上げる力となっていると思います。あの番組本当に素晴らしいですよね。有田さんの知識と話術、飾りのようで飾りではなかった倉持さん、第3シーズンも始まって水曜日が来るのが楽しみになりません。チームナックスの安田健さんがゲストで出てくることを夢見ております。で、バイクとプロレスとその両方を趣味とする方ってどのくらいいるのでしょう。ブールバイクリスナーでは私だけでしょうか。話が長くなり収集がつかなくなってしまいました。このお便りを作成しているのは7月25日18時、18時半からは G1 クライマックス長岡大会の中継が始まってしまいます。残念ながら時間切れでございます。北海道の話なども知りたかったのですが、それはまたいずれどっかでお会いした時にでもということで、トランキーロということで、空豆雄さんありがとうございました。先日36羅漢がですね、40羅漢であることが確認できたばかりですけども、まあ、サボテン調べで言うと40人中2人はいそうですよ。40分の2っていうことは 5% ですから、うん、てか私入れると41分の3になりますんで、7% ぐらい。これはもう株式保有比率的な考え方からすれば一大勢力と言っても過言じゃないかと思うんですけども、いやむしろここをきっかけにですね、ブーリスナーはプロレスを見ーと洗脳していきたい気持ちもあったりしつつ、 でもね、そんなことしなくてもですね、確実にプロレス人気つながっていて、先日ね、今回の G1 のダイジェストというか、全国でこんなに盛り上がりました的な動画が上がってましたけども、外国の方からね、女性と小さいお子さん、多分映ってない大部分はおっさんなんでしょうけども、みんなすごいキラキラしててね、なんかちょっとうるっと来てしまいましたよ。オートスナック巡りはですね、今年で一段落しますんで、もう来年はプロレスを見に行くことをベースにですね、スーリング計画を立てたいな、みたいなつうことを計画中なんですけども、まあ、今、チケットが今、すごい取りにくくなっててね、新日本以外ならまだ行けるんですけど、そういうとこは東京でしかこう呼ぶってくれないんですよね。いいな、東京。一極集中に強く抗議する。ということで、しばらくプロレスの話をしますよ。新日本プロレスの真夏の祭典 G1 クライマックスね。優勝は棚橋でしたね。まあ、今の新日本はですね、アメリカ進出っていうのをキーワードで考えれば、大体の辻褄合うんで、まあまあ妥当なところだなっていうか、まあやっぱ棚橋がど真ん中行ってくれてないと、芯がない感じやりましたからね。でもとりあえず G1 ね、全部良かった。バレットクラブ OG の乱入すらも含めて全部面白かったです。ブーを聞きの皆さんもですね、新日本プロレスワールド、ぜひ契約してください。月額999円です。興味ないとちょっと高いかな。これね、一人だと年間約12000円じゃないですか。今ね、10万人くらい会員がいて、大多数が海外なんだそうで、クリス・ジェリコ効果で海外の会員が数万人増えたって木谷オーナーが言ってましたがね。で、10万人とすれば年間12億の配信収入があるわけですよ。その木谷オーナー発言ですと、そのうち新日本の取り分は 25% で3億。3億すげえなと思うんですが、逆にテレ朝9億も取ってんのかよという驚きの方が大きいんですよね。まあね、新日本プロレスはテレ朝が NET だった時代からもう何度となく倒産の危機を救われてきましたから、特にね、あの暗黒の時代に深夜の30分枠まで落とされたとはいえね、今よく支えてくれたなと、もう放送してたこと自体が奇跡くらいの人気のなさだったんでね、まあ、逆に言えばね、持ち出しばっかりだったテレ朝もようやく美味しいところいただけるようになったとも言えるんですけども、こういう配信聞くとネット配信すげえ、コンテンツ持ってる人すげえと思いますよね。まあね、最近ね、試合後の選手コメントに字幕がつくようになって、で、その世界配信の影響だと思うんですけど、日本人選手には英語、外国人選手には日本語の字幕が入ってるんですけど、もう日本語すら怪しい私みたいなもんだと、日本語と英語の切り替えが追いつかなかったりしてね。その日本語喋ってるのに英語の字幕読んで、ん?この単語は何つ意味だったっけ?みたいなこと考えて、ああ、日本語喋ってんだからそのまま聞いたらええんかって思うっていう、これは老化現象なんですかね。そん中でね、イービル渡辺くんの決め台詞ありますでしょう。This is evil. Everything is evil. っていう。あれ英語で喋ってるのに字幕も英語で出るんですよね。あれは日本人のためのアイコンというか、翻訳って意味じゃなくて、そういうセリフとしての字幕を出してるのか、もしくは渡辺くんへの嫌味として外国人にこういう英語喋ってるんですよっていう意味の英語字幕なのか、悩むんですよね。そんなことがあるもんでね、あの試合後インタビュー見てるともう頭の中クラクラしてくるんですよね。最近内藤は全然喋らなくなりましたけど、あそこへさらにスペイン語とか入ってきたらもう頭の中パニックになりますよ。あ、そうっすよ。新日本プロレス絡みの翻訳やってる女性のポッドキャストが始まってますな。新婦女子トークだったかな。その翻訳作業もオフィシャルでやってるんじゃなくて、なんか個人的にやってるとかみたいで、サイトであれは ROH の動画なんですかね。そこでどういうやりとりがあった的な翻訳とかやってて、そこではもう G1 が始まる前にケニーが怪我のこと喋ったりしたんで、これはこのサイトもチェックしとかんとリング上の出来事についていけねえなとか思ったり、そのサイトは旦那さんとやってるっぽいんですけども、ポッドキャストは妹さんとかなとやってらっしゃって、配信を期待して待ってるんですけども、自己紹介程度やったところで更新が止まっててね、どうなってんだと。更新云々の話をし始めるとブーメランとだって自分に突き刺さりますんで、あ、第2回ブーメランのコーナーとして更新されないポッドキャストに対して苦言を呈していくっていうのはどうですかね。そしてアマゾンプライムでやってる有田と週刊プロレスとのアシスタントの倉持さんね、元 AKB の女の子。倉持さんね、プロレス好きっていうのは前々から一部では有名でね、一時よく新日本プロレスワールド見かけたハリウッドさんみたいなドニワカとは、あの人はちょっと違うんですよね。まあ人気は八田さんの方が圧倒的にありますけど、まあプロレス愛は倉持さんでしょうね。まああれほど大日本プロレスが好きだとは知らなかったですけども。やっぱりね、番組は昭和の話が多いんで、最初の頃はね、古い話になると、ゲストの人と一緒になって有田さんの話を聞いてましたけど、最近ではね、あの話来るっていうのを察知して、もう笑い始めているあたりを見ると、ちょっとプオータ的にね、嬉しくなるんですよね。この前ね、スーパーソングマシーンの話にしても、 あ、これはマシンの最初のギミックの話だ。インタビューでギシギシって言ってた話だ見て、前振りの段階ですでに笑い始めてたあたりが、ちょっと嬉しかったやんかしね。そういうね、同じ笑いとかノリが共有できるっていうのが、すごい大事なことでね。私がぼっちなのね、そういうとこが引き曲がってるからだろうと自己分析を織り詰めたりもしつつ、私的にはですね、早く利用家超特急さんをゲストにと思っててね。わしね、今一番面白いポッドキャストはゆりきゅうさんのだと個人的には一押ししてるんですけどね。帰ってきた無謀な企てっていうやつ。たまにね、心もガサガサやってる音が聞こえるんで、まあ主に芸能ニュースをネタに喋っているんですかね。中でもやっぱりもうプロレスネタと、ハゲネタがまあ面白いんで皆さんもぜひ。あっと、この前ね、斉藤由紀さんの話も面白かったかな。ゆりきゅうさんは立命館大学のプロレス同好会出身で、その棚橋の先輩なんですよね。で、合宿かなんかで四国の旅館だったかな。斉藤由紀さんが映画の撮影で滞在してた温泉旅館に泊まったんですって。で、そのおかみさんに、この大浴場は、ついこの前斉藤由紀さんが入ったんですよ、みたいな話聞いて、ちょっと待ってください、おかみさんと。今言ったこと本当ですかっていうあのくだりが最近の大ヒットでね、私何回も聞いてますよ。ぜひね、ゆりきゅうさんには有田と週刊プロレスとに出ていただいて、比喩革命の話はもうやっちゃったんで、長州対藤波の WRF インターナショナルヘビー級選手権、このね、タイトルマッチのリングワンの工場がね、早口言葉みたいでね、真似してちゃんと言うと嬉しいんですよね。 IWGP インターコンチネンタル選手権試合60分一本勝負を行いますみたいな、NWA 認定世界ジュニアヘビー級並び WF 認定ジュニアヘビー級選手権試合60分一本勝負を行いますね。私好きだったのはね、全日本女子の宇治エリングアナですよ。 3WA 世界シングル選手権試合60分3本勝負を行います。赤コーナーチャンピオン160パウンド長代ちぐさみたいな、じゃなくて、ゆりきゅうさんと有田さんで、長州対藤波のマイクアピールも再現ね。あのね、試合はね、最後藤波さんがリングアウトで勝つんですけど、藤波さんが納得いかないからベルトは返上するみたいなこと言って、でそれに対して長州さんがよしやろう的なことを言い返すんですけど、まあ二人とも何言ってんだかわかんないっていう、あれをぜひね、二人でね、再現してほしいんですよね。ねえねえねえ、ブーバイクって何のポッドキャストだったっけ？あれ？また時間が足りない。続く。